そういったことを祈りします。光を与え闇を引き裂く偉大な愛をありがとうと。神様、どうぞまたこの朝もあなたの光を私たちの心の中に与えてくださって、私たちの心の闇をあなたの光でまた引き裂いてくださいますように、心からお願いをいたします。どんな時でも光は闇の中に輝いていると、闇はこれに打ち勝たなかったと、闇はこれにまた勝つことはなかったと分かりますから、どうぞあなたの光を私たちの心に与えてくださいますようにお願いをいたします。その皆によって信じてお祈りをいたします。それではお手元のレジュメがごちゃごちゃしてますけど、先週は泊丸先生にメッセージをしていただいて、私も日曜日メッセージしないってことはほとんどないんで、もう日曜日メッセージしなかったのは10年ぶりぐらいかちょっとよくわかりませんけれども、少しこう リフレッシュしたと言いますか、リフレッシュって変ですけど、少しこう、まあ、なんか心もリフレッシュした感じで、またメッセージしてもらって、なんかちょっとやっぱりちょっと私も嬉しかったですよね。本当にまた定期的にまたしていただければ嫌だって言わないでしてもらえればありがたいかなと思いますけど、それでは、聖書の世界っていうのは、まあ、一種のこれは、まあ、謎解きではないかと、まあ、そんな感じでメッセージ準備してるんですけども、謎解きの重要なポイントは、やっぱり人間というのは、これどのようにしたら、まあ、救われるんだろうかと、それが聖書のどこに、どのような形で、まあ、私たち、その、究極、解決が、こう、提示してあるんだろうかと。よく推理小説という、まあ、そういうジャンルがありますけれども、よく書き慣れていない人が犯しやすいミスの一つに、こう、重要な、まあ、伏線を、まあ、際立たせておかないということがあると、よく言われますけれども、つまり、こう、結末というものが近づいて、こう、最後の謎解きが始まると。その時に、あ、こういう解決があるのならば、その伏線が前の方に当然あって叱るべきなのに、あれ、ちょっとずっと読んできたけど、あったかなと、まあ、迷ってしまうようなことがよくあったりします。例えば、犯人が、まあ、左利きであることが、まあ、解決の重要なポイントであるならば、あらかじめ左利きであることを、まあ、提示しておくことが、これはどうしても必要であると。なのに、まあ、その記述の存在が、どうも、こう、記憶にさっぱり、まあ、残っていないっていうこともあります。これはもともと書いてないというのは、これはもう論外ですね。伏線なしで、いきなりこう受け皿だけを突きつけられては、これはこっちはもう困ってしまうわけです。多くの場合、まあ、書き手としては明々白々の伏線を張っては面白くはないと、まあ、そのことは分かっているから、だいたいこういうのはもうわざと目立たないように、こう気づかれないようにだいたい書いてあったりするわけです。目立たないから、まあ、うっかり読み落としてしまうと。伏線が、まあ、どこにどう貼ってあったのか、まあ、それは大切な、まあ、一つのチェックポイントです。まあ、短編小説ならともかく、もう500枚ぐらいにも及ぶ作品の、まあ、どこにそれがあったかなと、もう一度遡って、目をもう皿のようにして、探さなければならないのは、これは大変なことです。伏線の、まあ、張り方についてですけれども、まあ、伏線としてこれはもう見破られてしまうのは、これはもちろん良くはないと。目立ってはいけないんですけれども、読み手の記憶にさっぱり残らないのも困ると。これはまあ一つの、まあ、テクニックとかジレンマなんでしょうけれども、望ましい伏線というのは、まあ、目立ちながらも、まあ、伏線とは思われないと、まあ、そういう条件が肝要となってきます。さっきの例に例えれば、犯人が、左利きであることは、ちゃんと前の方で印象的に述べてあるんだけれども、 それがその時に、まあ、伏線だとは思われないと。これがまあいいわけですけれども。さて、この申命記の21章13節から30節。これは、生と、まあ、結婚に関する、まあ、この立法の規定なんですけれども、これは非常に内容は厳しいんですけれども、これを、ホセア書を解釈する伏線と、この申命記の記事を解釈すれば、神様の心が、まあ、こうよく、まあ、見えてくると言いますか。ここで申命記は、で、まず取り上げているのは、夫のエゴイズムの問題です。ここに書いてある夫はひどい夫ですね。22章の、ちょっと長いですけど、13節から19節。22章13から19までちょっと読みいたします。もし、人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪口を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、処女の印を見なかったという場合、その女の父と母は、その女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えて、あなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちはこの男を捕らえて、鞭打ちにして銀100シェケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪口を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできないと。ここで取り上げられているのは、夫のエゴイズムの問題です。まあ、結婚はしたものの、夫は妻を嫌うようになり、妻が処女ではなかったと、虚偽の供述をして離婚を、まあ、画策した場合についての記述です。で、この夫は極めて悪質な、まあ、虚偽といいますか、虚言を吐いて、その自分のエゴイズムというものを、まあ、貫徹、貫き通そうとしていると。で、22章の19節に、彼がイスラエルの一人の処女の悪口を言いふらしたからであるとあって、まあ、こういう男に対しては、これはもう厳しい懲罰が、まあ、課せられて、これは当然のことであると。けれども、こう、見方を変えれば、今述べたエゴイズムに対する厳しさっていうのは、これは妻の純潔といいますか、この処女性というものを前提とし、妻の純潔が、もしもこれは破綻していた場合は、彼女に対する裁きというのは、これはさらに厳しいものとなると。それが、まあ、20節、21節ですね。20章、22章の20節、21節。ここはちょっとあんまり長くないんで読みます。22章、20節、21節。しかし、もしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからない場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を打たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから 悪を除きなさいと。まあこれはまあ厳しいって言いますか、読むのが嫌になるくらい、これあまりにもまあこう厳しいことが書いてあるわけです。で私たちはキリストによる、まあ、許しと、まあ、恵みの時代を生きているわけですから、こうした旧約の厳しさというものを時期通り、まあ、受け止める必要というものはありません。こうした厳しさも実はキリストにあっては逆に神様の栄光を表す一つの、まあ、恵みの伏線であると。これは厳しいな、あまりにも厳しい裁きの掟が神様の栄光と恵みと愛を逆に私に、まあ、提示することになるだろうと。読者は厳しい、あまりにもこれは厳しすぎるなどといたずらに恐れて、これはうっかり騙されたりしてはいけないと。この厳しさは神様の恵みを表す一つの伏線に過ぎないと。ここで私たちは、まあ、少し立ち止まってこの申命記の22章13節から、まあ、30節までの、まあ、性と結婚に関する規定の精神を聖書全体の中でこう位置づけなければならない。でそこに登場してくるのが、まあ、預言者のホセアであると。つまりこの申命記の、まあ、22章性と結婚に関するこの規定そのものをホセア書の、まあ、伏線と考えれば、神様の大きな恵みとその愛の御心が見えてくるんではないか。ある日のことであると。預言者ホセアに神の言葉が下った。ホセア書の1章2節、レジュメの2番の最初ですけども、1章2節、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだと。まあ、この預言者ホセアの妻、まあ、ゴメルって奥さん言うんですけども、夫を裏切り、まあ、他の男と、まあ、密会を重ねて、まあ、姦淫をすると。事情を知った夫ホセアが怒りに駆られ、まあ、先ほどの律法の申命記の精神から言うならば、これはもう裁きに委ねて妻を滅ぼそうと、まあ、当然そのように決意をすると。その時に預言者ホセアに下った神の言葉が、まあ、一章二節、言って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れと。ホセアがこうした困難なことを、これを実際に成し得たのかどうかと。まあ、少なくとも、まあ、彼がそれを神から命じられ、で彼がそれを実行しようと努めたことは、これはもう確かであると。まあ、できるかできないかではなくて、しようとしたことが、まず一つにはそれが、まあ、重大ではなかったかと。一章二節、行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れと。まあ、妻ゴメルが産んだ三人の子供たちも、もう誰が本当の父親なのか、もうわからないわけですね。日本の芸能界でも、著名な夫婦で、元光源氏の、大沢みきおと、その妻の、北島舞、まあ、その夫婦の長男をめぐって、熾烈な法廷闘争の末、親子関係はなしと、まあ、そういう判決が下されて、もうテレビで大騒ぎになったことがありましたけれども、長男の DNA 鑑定の結果、父と子2人の親子である確率は、まあ、0% だったと。そういう結果だったわけですね。それでは妻の北島舞は 誰の子供を産んだのか、まあ、結婚前、北島が付き合っていた元彼、カリスマ美容師の K が父親ではないかと、まあ、そういう噂が立って、そのカリスマ美容師の K 自身もマスコミの取材に対して、もしかしたら自分がその長男の父親かもしれないと、 DNA 鑑定してもいいと、これはマスコミに答えたもんですから、またこうテレビで大騒ぎになって、夫の大沢みきおがなんか泣いて会見してましたけれども、今度は泣きたくなりますよね。昔のまあハリウッド映画に密会というのがありましたけれども、一人の流れ者の甲府が、まあ、その流れ者の甲府と、まあ、炭鉱で働く、まあ、男と、まあ、奥さんがいたんですけども、そこに、まあ、一人のこう流れ者の甲府が、まあ、やってきて、なんかこう、まあ、三角関係見たくなるようなそういう話でしたけれども、まあ、二人の男は、まあ、職場では意気投合して仲のいい親友同士なんですけども、流れ者はその町で、一人の男と知り合って、女性と知り合って、恋仲となるわけですけども、これが、まあ、自分の親友の、まあ、妻であるとはもちろん分かってないわけですね。まあ、テレビを見ている、テレビを見ている人たちだけが、これは全貌を知っているわけですけども、そんな設定の中で、妻のこう裏切り行為が続けられていくんですけれども、まあ、夫は全く気がつかないと、あんたの奥さんは、まあ、どんなタイプだい？いや美人でとても低粛なやつだよと、いやそりゃいいな、実は俺も最近素敵な女性と巡り合ったんだ、ほうどんな人だいと、まあ美人ということじゃきっとあんたの奥さんにも負けまいが、まあ茶目っ気のある陽気な女性だよ、いつかその女性に会わせてくれと、うんうんそのうちになとか、まあこの女性は二重人格者だったのではあるまいかと、亭主の前では亭主を振る舞い、丈夫の前では誠に自由奔放であると。預言者ホセアの妻ゴメルもイメージとしてはおそらくこんな女性ではなかったのかと。ホセア書の1章2節レジメの2番、主はホセアに仰せられた、言って会員の女をめとり会員の子らを引き取れ、この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだと。でホセアが、まあ、こうした困難なことを実際に、まあ、できたかどうかと、まあ、少なくとも、まあ、彼がそれを神から命じられていること、まあ、彼がそれを実行しようとしたことはこれは確かですけれども、できるかできないかということよりもまずこれしようとしたことがこれはまあ大切で重大であると、まあ、ハリウッド映画の密会ではありませんけれども、2章13節、ホセア2章13節。耳輪や飾りを身につけて恋人たちをしたって言う人。まあ、ここに暗示されているのは、妻ゴメルは、まあ、夫ホセアからもらったんでしょう。耳輪や飾りを身につけて、まあ、密会を重ねていったと。そしてこうした道の行き着く先は、2章の6節。レジュメの2番、2章6節、茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てようと。密会の行き着く先はもうこれは茨の道であって、もう石垣で塞がってしまった行き詰まりの道であると。誠にまあ愚かな女心であると。愚かな女心といえば、 スーザン・ヘイワード主演の愚かなり我が心っていうのがありましたけれども、主題曲の歌手の中に愚かな心に警戒せよといった戒めのリフレインがあります。その物語はといえば、お腹に子を宿した女が友人の恋人を奪って、お腹の子はその男の子供であると、まあ、装い嘘をつくんですけれども、まあ、こんなことがそうそううまくいくはずがないと。やがて彼女は、まあ、アル中に陥り、愚かな、まあ、我が心を呪うと。愚かなり我が心、このテーマは必ずしも得意なものではないだろうと思います。自分の体内に気がついたら新しい生命が宿っていたと、まあ、誰か父親になってくれそうな人を探さなければなるまいと。女は、まあ、友人の恋人に狙いを定め、命がけの演技で男を籠絡し、そしてそ知らぬ顔で、あなたの赤ちゃんができたわよと、まあ、こう告げるわけです。男である私にはこの企みを貫く一連の心理というものをなかなかこう正確にこう把握することはできないんですけれども、案外女性はその気になれば、案外もしかしたら簡単にできることなのかもしれません。まあ、いや、やっぱり、まあ、命がけの、まあ、決断なのかもしれません。現実問題として見れば、おそらくこういう大胆な企みを実行した女性が、多分きっと私たちの周囲にも、まあ、きっと、まあ、実在しているんだろうと。まあ、ことの性質上、秘密は固く守られ、誰がそうなのか、どれくらいのパーテン政治でそれが世の中では起きていることなのかと、まあ、それは真相っていうのは知る術はないんですけれども、おそらく私たちの身近にもきっと、まあ、そんな女性がいることは、まあ、疑いはないだろうと思います。 DNA 鑑定が一致しなかった女優 K さんも、そうだったのかもしれない、もしかすると。さらに預言者ホセアの妻ゴメルも、もしかするとこういうことだったのかもしれない。ホセア書の1章2節、主はホセアに仰せられた、行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ、この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだ。まあ、旗からはもうわからない部分が大変多いんですけれども、まあ、実情を知ってみれば、世間にはきっと、まあ、私たちがもう信じられないほどの様々な、まあ、男女の関係というものが、まあ、実在しているんだろうと思います。ホセア書の2章7節見ますと、2章7節、彼女は恋人たちの後を追って行こう、しかし彼らに追いつくことはない、彼らを探し求めよう、しかし見つけ出すことはないと。まあ、恋人たちの後を追うような生き方がゴメルにとってそうそううまくいくはずがないと。やがて彼女は、まあ、丈夫たちから飽きられ、みんなから捨てられ、愚かな我が心を呪いながら、まあ、奴隷市場へと、まあ、売られていったと。ここまでどん底に落ちたときに、この時彼女は初めて夫のホセアを思い出したというんです。2章7節の後半、 2章の7節の後半の部分、2章7節後半、彼女は言う、私は行って初めの夫に戻ろう。あの時は今よりも私は幸せだったからと。奴隷市場に立たせられて、そう初めて思ったっちゃうんですね。しかし今や奴隷市場へと売られ、夫ホセアのもとへと戻りたくとも戻ることができない。まあ、奴隷市場っていうのは、まあ、豊洲市場の、マグロの競り市を思い浮かべればそれで、よろしいと。ゴメルに値がつけられていく。ああ10シェケル、俺は12シェケル、14シェケル、さあ14シェケル、他に誰か皆さんいませんか、14シェケル。すると、その時にゴメルの耳に、懐かしく、そして甘い声が響いてきた。15シェケル。いや、15シェケルと、大麦1ホメル半で、俺が買い取ろうと。それが夫のホセアの声だったって言うんですね。ホセア書の3章の1節から3節、これはすごくいいですね。ホセア書3章の1節から3節、主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう会員をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしようと。こうしてゴメルは夫ホセアのもとに帰っていったんです。預言者ホセア、ホセア書の、まあ、これは中心メッセージは、神に背いたイスラエルを実は神はなおも愛しておられるんだと。そして預言者ホセアはこのメッセージを証しをするために家庭の悲劇を体験し、これを証しの素材として国に捧げたわけですね。ホセアの妻はホセアを裏切り、そして夫に背を向けた。そして夫のホセアはこの家庭の悲劇を克服することでイスラエルの国に対する神の御心というものを、まあ、証しをしていったと。新約聖書はキリストと教会との関係を花婿と花嫁の花嫁に例え、キリストの、まあ、体なる教会の一部とされた私たちは、キリストの私たちは花嫁なんだと、まあ、新約聖書は述べています。コリントの教会がありましたけれども、 コリントの教会についてカルバンは、神ではなくて悪魔が支配する教会と言いましたけれども、まあコリントの手紙を読めば、まさにこの教会はゴメルのような花嫁だったのかなと、そんな感じもしてきます。不一致がある、もう分裂がある、性的放縦、もう近親相関もあると、これは教会だろうかと、神ではなく悪魔が支配するような教会にも見えるけれども、でもそれは正しい解釈ではないんではないかと。それはこのホセア書、預言者ホセアのこう生き様を見れば、どんな人にも神様の愛が注がれている、神様に背いたイスラエルを、そしてゴメルのような花嫁を、コリントのような教会を、神はなおも愛しておられる。そして預言者ホセアはこのメッセージを明かしするため、家庭の悲劇を体験し、これを証しの素材として国に捧げたわけです。もうあと2分ぐらいで終わりますけれども、最後に考えるべきことは、最初に述べたあの申命記22章、生徒結婚に関する、まあ、規定ですけれども、申命記のこれらの規定が極めて、まあ、厳しいもの、例えば22章、申命記22章の21節、彼女は死ななければならない、その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中に行って恥辱になることをしたからである。でこれがホセアの体験に反映されるときに、やっぱり初めて神様の御心というものを証しするものとなる。イスラエルという国に対する神様の恵みは、これは許すことのできないものをも許しますよと、まあ、そういう内容であったと。そして申命記に展開された規定は、これはどうしても許せない罪についての規定であると。直ちに殺されるべき罪を、罪人を神様がお許しになるとのメッセージというのは、やはりホセアが背いた妻をあそこまで愛し、許し、愛することによってそのことが明かしされたと。本来ホセアの妻はもう直ちに殺されるべき罪人であったと。そして彼女の罪をこのように規定するのが、まさにこの申命記の戒律であったわけです。で、厳しい、これは。あまりにも厳しすぎる。けれども、こうした厳しさも、キリストにあっては、神の愛を表す、これは一つの恵みの伏線に過ぎないんだと、まあ、述べたのは、まあ、この意味です。一言お祈りをしたいと思います。主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨て、甚だしい淫行に受けているからだと。申命記の中の、また厳しさといいますか、そういう厳しさも、預言者ホセアがまたその厳しさを克服することによって、神様のまた大きな愛、そして大きなまた恵み、キリストの愛がまた私たちの心の中にも見えてくることができましたから、ありがとうございます。本当に妻を受け入れたホセアの姿は、キリストの愛以外の何者であろうかと。そこで私は銀15シケルと大麦一ホメル半で彼女を買い取ったと。あなたは十字架の血潮で私たちを罪の中から買い取ってくださいました。 私は彼女に言った。これからは長く私のところにとどまって、もう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしようと。きっとイエス様も今朝私たちにそう語りかけておられるんだろうと思います。どうぞイエス様が私たちの心の扉を開いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。